Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1883回、6月20日です。皆さん番地ましてみっちゃんです。そしてお
すきちゃんです。
こんばんは。
あ、こんばんは。
聞こえんようになったかと思った。
私に言うたん。いや、ごめん、ちょっとなんかよその国に行っとった。
どこの国へ行っとった。
よその国へ。
北朝鮮。
ん、南朝鮮。
それは習近平だろうって。
あ、
ん、マルエムさん、こんばんは。
こんばんは。
何、エアコンとか沸騰する？
うん、いや、ちょっと寒いなと思って。
ああ、もう日中に比べたら気温は下がってくるだろうからな。はい、何何？
いや、A って返事しただけですよ。
あ、A。18日付だから火曜日水曜日分がなんかうまくシーサーからiTunes に転送されなくて、皆さんには大変ご迷惑をおかけしましたが、一応ね、治ったようです。治ったようですっていうかね、これシーサーの仕様なのかな、よくわかんないんだけど、だから180回、月曜日の分は普通にちゃんと上がったんですよね。で、1881回と1882回がうまく上がらなかったと。何を違うことしたかなって、ずっとね、仕事しながら考えてたんですよ、今日。で、お昼ご飯食べててね、はっと気がついたんですよね。今これツイキャスのサムネイルに、これ Facebook に、転送された時の、まあ、書き込みというか通知のスクリーンショット上げてるんですけども、5列目の行にね、2019/06/18/22時22分発生の、地震の被害に遭われた方にお見舞いを申し上げますという一文をね、付け加えてたんですよ。
うん。
で、もしかしたらこれが何か悪さしてるんじゃないかと思って、お昼休みに、この一文を削除したんですよ。で、削除したら途端に iTunes に反映された。なので、この半角のスラッシュもしくは22時22分の間に打つこれなんて言うんだっけ、正式名称はコロンかな、 あ、でもコロン、うん、コロン、これのどっちかがね、どうも悪さをしてるみたいですね。半角の数字とかは普通に、あ、でも半角の数字使わないようにしてるか。
そもそもそのタイトルっていうか、そこに違うことを入れん方がいいんじゃないんです、そもそも。
入れない方が良かったのかもしれない。だから1881回と1882回にはこの文章を付け加えてシーサーにアップロードしたんですよね。これが原因じゃないのかなと思います。これを削除したら、iTunes にも上がったし、サードパーティー製のポッドキャストアプリにも落ちてきたっていうね、書き込みをいただいたんで、こいつがどうもいたずらをしてたようです。
なんか SSL のせいだとかって言ってましたよね、うん、君。
あ、その SSL のシーサーからのお知らせってやつを10時の休憩の時に読んでたんですけども、あの編集する側だから、僕がアクセスする側が SSL に対応したっていう内容の書き込みだったんですよね、よく見ると。だから皆さんがシーサー行ってみる時にはまだ SSL で保護されてない状態なんですよ、どうも。だからそれじゃないなと思ったんでね。そうすると何が問題だっての10時の休憩からお昼食べる前ね、こういろいろと考えてたんですよ。まあ、とりあえず原因が分かったんでね、ほっとはしてますけどもね。のぶすみさんこんばんは。ポッドキャスト5回分落ちてきた。あ、これはね、昨日の時点でその SSL を生成し直したんで、多分それが原因だと思います。お散歩さんこんばんは。ケイちゃんもこんばんは。あれ、ケイちゃん参加できないって LINE に書いてなかったっけ。大丈夫なのかな。お散歩さん、年月日の日付を入れたのが問題なのかな。この部分を編集してコード生成するときに日付関連の処理が誤動作しておかしな RSS 作成されたのかも。なんかそんな感じだな、日付。普通の空海 IT ニュース、シャープ1882、括弧6月19日ってのは、これ無意識に全角にしてたんですけどもね。もしかしたらここも半角にすると、なんかおかしなことが起こるのかもしれないですけどもね。まあ、とりあえず、これが原因だろうということが判明したんで、今後気をつけたいと思います。のぶすみさんお疲れ様でした。まだこれから収録するんだけどね。はい、まあ、なんとかiTunes に上がるようになってほっとしとりますよ。今日はスキちゃんは体調は大丈夫かな。
わかりません。
わかりません。
どうもね。
うん、
今日も午前中具合悪くてもうやれんかったけど、薬が変わったせいなんじゃないかってちょっと思い始めて、
前の薬の方が合っとったってこと。
きつくなったんです
よ。ああ、きつくなった
んだな。成分が倍、2倍になったんか、朝の薬。で、朝午前中ずっと具合が悪いけど、もしかしたらそれ引っ張ってんのかなと思って。
ああ、どうなんだろうな。
まあ、やれんくなったら、やれんくなり、なった時で。
のぶすみさん安心して内職しながら拝聴ができる。内職してるの？のぶすみさん。
何？
何の内職なんだろう。
いい内職があったら教えてください。
無 理しないでくださいだって
ありがとうございます。コイル巻き、
コイル巻き何のコイル巻き、まさか AM ラジオのアンテナ作ってんじゃないでしょうね
えらい今日うん言うね、
うんそうフォードじゃなくてフィードねあえて突っ込まなかったけどはい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい、
まず最初は iPhone マニアさんにあった記事です。2019年の iPhone 10月発売で価格据え置き、海外メディアが予測という記事が上がってました。iPhone 11や iPhone 11と噂される次期 iPhone の発表発売日と価格を携帯電話関連情報を専門に扱う海外メディア、フォンアリーナ、
うん、
が予測していますということですね。発表は9月10日、発売は10月にずれ込むというね、予測をしているようですね。発売日については流出したアメリカ大手キャリアベライゾンの内部資料から、次期 iPhone の発売日は9月下旬ではないかと噂されておりますと。ん？ 9 月下旬発売？見出しと違うじゃん。フォンアリーナは9月10日火曜日か11日水曜日に発表イベントが行われ、発売は10月の初旬から中旬にずれ込むのではないかと予測している。ああ、これは違う予測が出てるってことか。ベライゾンから流出した内部資料だと9月下旬じゃないかという噂だけども、このフォンアリーナの方は10月にずれ込むんじゃないかと。で、価格は据え置きで最小ストレージ容量を拡大するんじゃないかということですね。価格は2018年と同じで、最小ストレージ容量が 64GB から 128GB へと引き上げられるだろうと予測していますと。そのため iPhone 11と11 Plus のストレージ容量は128、256、512の3つになるじゃないかということだそうですね。で、10R の後継モデル iPhone 11R、 この名前で正しいのかよく分かりませんけどもね、こちらも価格は据え置かれると予測していますが、最小ストレージ容量については言及していませんということで、お値段は据え置きだけどもストレージは増えるよと。でも高いよな。現行 10R 安いのが 84,800 円、据え置かれても結構なお値段だよな。 10R だね、
据え置かれても。それより、色が気になるんですよ。
緑色？
そう、
息子ちゃんの緑色。
そうなんよ、すごい気にし、なんかね、もう親バカなんですけど、うん、ちか気になって気になって、もうすぐにでも情報が入ったらすぐにでも教えてやろうと思ってますけど
収録前に LINE しとったみたいだけど、その話？それとはまた別？
私に、ところで Apple Watch どこで買ったんかっていう質問が来て、Apple Store のオンラインって言ったら、なるほど。でも Amazon の方が安くないかって言うけど、今安いよって。
あ、今安いです
よ。今だけだよね、あれ。
そうそうそう、多分、いつまでか分かんないけども、期間限定だと思いますよ。
アマゾンの方が安いけ、買うんなら今アマゾンで買った方がいいんかなって。
うん。もし今買うんならね。 今買うならアップルオンラインストアで買うよりもアマゾンの方がお安く買えるからいいと思いますよ。
うん、なんか その話です。
うん。ジミーちゃんこんばんは、ナリちゃんさんもこんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん緑塗ろう。
それか緑のケースつければいいんじゃんの。
お散歩さん点あるってそんなに安かった？ここにはそういう風に出てますよ。10R の 64GB モデル749ドル、日本円は84,800円からってことですね。いっちゃんストレージのちっちゃいやつね。はい。色に関しては言及されてませんね。はい、それでは次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。施行前でも改正法の趣旨に反する料金プランや販売手法は整理縮小、総務省が携帯各社に要請という記事が上がってました。総務省は11月16日までに施行される予定の改正電気通信事業法に関して携帯各社へ要請を行ったと発表しました。要請した内容は現行のガイドラインの遵守徹底や広告表示ルールを守ること、そして改正法の趣旨に合わない料金プランや販売手法を整理縮小することも求めているということですね。この施行される予定の改正電気通信事業法、いわゆる完全分離プランが義務化され、端末代金の割引と通信料を分けることになってます。割引の上限は2万円、解約料を下げて1000円にするといった案が検討されているということで、これを前倒しで、法律が改正される前に守ってねという形で要請をしたということだそうですよ。で、要請が実施されるかどうか、総務省では7月末までに携帯各社へ今後の対応を報告するよう求めていると。そして9月末と12月の27日の2回、対応策の実施結果をテンプレートに当てはめて報告することも併せて示しており、報告内容はその後公表する方針となっているということで、これは明らかに参議院選対策じゃないの？
ん？関係あるの？
お、料金が下がったりしたぞっての選挙の時に表に出したいんじゃない？自民公明さんが。あの沖縄の県知事選の時も菅さんが沖縄へ乗り込んでいって携帯電話料金を安くしますというなんかわけのわからんことを言ってたんだけどね。結局沖縄戦は自民党負けてましたけど。はい、まあ、携帯各社嫌とは言えんわな多分。かわいそうに。まあ、各社どういう風に対応するんでしょうか。でもあんまし割引上限2万円が前倒しで行われるのも困るなって気はするけど、解約料が1000円に下がるのはいいことかなって思いますけどね。お散歩さん、日本の価格って一番小さいので10万円近かった気がするけど、娘が買った時の記憶だとストア価格かな？キャリア価格はもっと高いよ。あ、でも 10R の一番安いやつだけは10万円切ってなかったでしたっけ？あれだけが審査の別枠対象にならなかったはずでしょ。10万円超えると確か審査がなんか厳しくなるっ ていうのがありますよね、分割払いするときの。はい、それでは次の記事ですよ。
はい、
こちら PC ウォッチにあった記事です。ジャストシステム8パスポートに年間払いの新プランという記事が上がってました。株式会社ジャストシステムは同社が提供するサブスクリプションサービス8パスポートについて、1年間または3年間の単位で利用権を購入できる新たなプラン8パスポートプレミアム日本語入力1年と3年の提供を開始しました。税別価格は1年で6,000円、3年で16,200円ということだそうですね。私は月々のサブスクリプションで使ってますけども、あれ1ヶ月いくらかかってたっけかな、500いくらだったような気がするけど、まあ、当然1年間まとめ払いすれば月払いよりも安くなってくれるんですよね。当然3年まとめて払えばもっと安くなる。皆さん A 特って使ってます？僕はドス時代からずーっと A 特で来てますけどね。辞書を育てて育ててきたんで、今更 A 特やめるのもなかなか難しいですけどね。あ、マルエムさんは A 特。M3 歩さん64ギガがギリギリ10万ギリだったと思いますよ。でも、さんたちは見頃 256GB でしょ。僕見頃だっけ
私は128ですけど。
128、
あなた 10にした時って256の上あったっけ。
いや、見頃だったかな。今ちょっと確認した。あ、見頃だね。256GB だ。で、iPad mini 5を512にしたんだ。そういえば。はい、あぶちゃん、こんばんは。
こんばんは。
これ1年払い。ATOC の辞書って Mac の辞書に統合ってできるのかな。できれば ATOC やめて Mac の標準辞書に変えてもいいんだけどな。多分そんなことはできないでしょうね。お散歩さん ATOC、 お散歩さんも ATOC か。今は128KB がないよ。64の上が見頃。128MB だよね。キロバイトじゃないよね。あうちゃん、ツイキャスビュアーのデザインを新しいのに変えた。何その新しいデザインって。スキちゃん、ビュアーなんかデザインが変わった？
ツイキャスビュアーのデザイン？
うん。
何ツイキャスビュアーのデザインって。
今、スキちゃんツイキャスビュアーを立ち上げてるでしょ。
どこが変わっとるの？
わかんない。なんかバージョンアップで変わったの？あ、メガバイトじゃないね。ギガバイトだね。ジミちゃん、ありがとう。
何も変わってないよ。
なんか設定の中でいじれるようになったのかな、もしかしたら。お散歩さん、今の MacOS の辞書にはテキストで辞書登録する機能がないから無理でしょうね。あ、やっぱりできないんだよな。 じゃあ、こう使い続けなきゃいけないな。はい。それでは次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。ハピちゃん、サンタローの日、スーパーフライデー、サンキャリアのユーザー特典はどうなった？という記事が上がってました。最近テレビの CM で聞かないよね、この3つの単語。
ん？
ハピちゃん、ドコモのハピちゃん、au のサンタローの日、そしてソフトバンクのスーパーフライデー。
そうだね。
はい、総務省の介入により端末割引やキャッシュバック、ポイント還元などあらゆる形の利益の提供が規制されようとしている今、一種のユーザー還元施策であるこれらのサービスがどうなっているのか現状を整理しますということで、まずドコモのハピちゃん、2019年6月時点では実施されていません。キャンペーンページにアクセスしてもリダイレクトされる状態になってますね。で、ドコモの広報に確認したところ、次回の開催予定は未定としたものの、今後ハピちゃんを実施しないという意図ではないと。今後またやるけどもいつやるかは分かんないよということみたいですね。
こんなとこも総務省ダメっていうとこ？
ああ、だけまあ利益を還元するっていう形だから規制の対象になってくるかもよって話だよな。そして au のサンタロウの日、開始当初は先行していたソフトバンクのスーパーフライデーと同様に無料クーポンの配布が中心でしたが、今は CM ソングやデータ通信容量のプレゼントなど月替わりの様々な特典を提供しています。で、2019年6月の特典内容は、決済サービス au pay の 20% 還元を3日13、23日限定で行うというものでした。とね、同時に有料サービス au スマートパスプレミアムの会員限定でペットボトル飲料をプレゼントしていますと。通信サービスそのものではなく、有料オプションの加入者に対する特典と捉えるのなら、この提供形態であれば回線契約者に対する利益の提供ではないという解釈もできるのではないかと。なんか au さんはまだこれは続けられるかなって感じですね。で、ソフトバンクのスーパーフライデー、ハピちゃんと同様に不定期での実施となっていますと。2019年の特典としては、2月に吉野家の牛丼、5月に丸亀製麺のぶっかけうどん、またはかけうどんが無料で提供されていました。で、2019年6月時点では実施されていませんが、こちらは開催されていない月もキャンペーンサイトは継続して公開されており、6月19日時点ではただいま準備中、次回をお楽しみにというメッセージが表示されているということで、一時は結構サンキャリアいろんなサービス出してましたけども、今はちょっと尻すぼみ状態っていう感じみたいですね。はい、ドコモがキャンペーンサイト行ったらリダイレクトされるっていうのがちょっとひどいような気がしますけどね。ハピちゃんってあれ乃木坂かなんかの CM だったよな、確か。
知らない、
確かそんな気がするな。まあ au はいつも出てくるサンタローが CM やってたし、ソフトバンクは特に芸能人は使ってなかったよな。
いずれにしても いずれにしましてもソフトバンクのスーパーフライデーなんか知ったこっちゃないよ。私恩恵に預かってないから。
交通にないものばかりを選ばれるもんな。
ひどい話だ。
交通で使えたってあれだよな。あの夢タウンの前の店舗の名前忘れたけど、あそこのミストで使えたぐらいだよな。
グリーンモール？
グリーンモールだった時代に。
うん。あそこで使わせてもらったのが後にも先にもあれっきりですね。
そうだね。
ひどい話だ。
ひどい話だ。お散歩さん、年間にしても安くならないのはね、ん？安くならないのねかな。買わないってこと？月500円だっけ？月払いは。それじゃあ年間払いするメリットがないね。あうちゃん、ツイキャスビュアーの設定の一番下の方に新しいデザインにするメニューがありますだって。
へえ、そうなんだ。
でも、のぶすみさん気持ち悪かったので、今新デザインから旧デザインに変えましたって。どう気持ち悪いの？
設定？
設定の一番下。
設定？
新しいデザインっていうメニューがあるみたいだよ。
私そもそも今ダメだよね、これ。
あ、今いじるとまずいかもしれないし、バージョンアップしてればいいけどな。
あ、設定メニューを開く。出た。壁紙？何？
一番下に新しいデザインにするメニューがあるらしいよ。
あ、あったあった。OK。OK。
変わった？
新しいデザインにした。え、何が変わったのかわからん。
そんな。ニクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、アプリのデザインの変更は再起動が必要らしい。
再起動。じゃあ再起動する。
切るの？
嘘、いいですよ。
はい、あの収録終わってから再起動してみてください。
はい。
はい、それでは次の記事です。
あ、もう記事あげちゃった。
あ、いいよいいよ。
うん。
Cネットジャパンにあった記事です。変なホテル、ロボット従業員リストラ後に、ロボホンを採用という記事が上がってました。この記事自体は、大阪の西心斎にある変なホテル西心斎橋に、取材をしたということらしいですけどもね。この変なホテル HIS グループが展開していて、2015年に長崎県佐世保市にあるテーマパークハウステンボス内に1号店をオープン。接客や掃除などをロボットが担当する一風変わったホテルとして注目されたんですが、今年1月には、あ、全部で16店舗もあるんだね、変なホテル。
そ
こで働いて、うん、ここで働いていた243体のロボットの約半数が、解雇されたと。リストラがあったらしいですね。
微妙な話だね。
で、その代わりに、ロボホンが採用されているということだそうですね。西心斎橋のこのホテルでは、3階のフロア15室へロボホンを導入。各部屋にどうもロボホンが置いてあるらしい。
あ、私勘違いしてた。
ん？
いやいや、解雇されたのは人間さんかと思ったらロボット、
ね、違う、ロボットが解雇されたんだってよ。
そのロボットさんはどこを再就職、就職活動してんのかな。
どうだろうね。ちなみにあのフロントに恐竜とかいろんな大きなロボットがいたのを見たことがあるでしょ。変なホテル。
ハウステンボス？
うん、ハウステンボスもだけど。 この西心斎橋、フロントの恐竜ロボットはどうもリストラされずに残ってるらしいですね。で、各部屋にロボホンがいて、いろんな案内を部屋でしてくれるという形になってるらしいです、今は。変なホテル。だから掃除ロボットとかそういうのがリストラされちゃったのかな。リストラされて、代わりに人がやってるんだろうか。まあ、各部屋に設置されたロボホンは会話の相手をしてくれたり、部屋付きのコンシェルジュとして活躍をするらしいですよ。
それ家に欲しいな。
そのロボホンが会話相手に。
うん、だって私休みの日一言も喋らん日あるもん。寂しいよ。
ミケちゃんと喋らん。
あー、私は勝手に喋るけど、向こう喋らんじゃん。
人の言葉で喋る経験だね。ミャーミャーミャーミャー言えば、会話が続くんじゃない。
余計ボケるんじゃ
ないか。そうなんか。
ちゃんと言葉が返ってこんじゃ寂しいでしょ。う
ん。せっかく息子ちゃんに本もらったでしょ。猫語がわかる。
ああ。
あれを活用してみるとか。
いやー、まあいいけど、続きどうぞ。
はい、ということで、この変なホテルがこんないっぱい16店舗もあったなんて初めて気がついたな。
私ハウステンボスにしかないと思っとって、なんか変なホテルにこの間泊まったっていう人がおって、ああ、うん、他にもできたんだって思ったらいっぱいあるんだね。
あちこち何店舗ができたって話は聞いてましたけどね。16店舗あったとは知らなかった。はい、
泊まってみたいですか。
ちょっと泊まってみたいかな。でもこれ人の対応がないってことだと安いのかな、逆に高いのかな。
安くはないと思いますよ。だって最新の設備でしょ。なんか前テレビで見たけど、そのアクリル板みたいな透明のなんか、うん、何パーテーションみたいなところに、うん、なんか映る時計だったかな、なんかだったよ。
なるほどね。機会があればちょっと泊まってみたいですね。はい、それでは次の記事です。ギズモードジャパンにあった記事です。歴代スリープ懐かしい消しゴムのモノ誕生50周年セットがもうすぐ発売という記事が上がってました。あのユニクロで T シャツのポケットのとこにモノの消しゴムのデザインの T シャツがあったじゃない。
うん。
これってモノの50周年とコラボレーションなんだね、どうも。
あ、そういうことがあるんだ。
多分ね。青白黒のトリコロールカラーでおなじみトンボ鉛筆の定番消しゴムモノカラーは今年で50周年を迎えるそうです。半世紀の歩みを祝し、モノカラー誕生50周年記念セットが2019年7月5日金曜日より限定発売しますということで、このモノの消しゴム今までに、4回このスリープのデザインが変わってるのかな。
午後8時になりました。で
この歴代のスリープを再現した、5種類の消しゴムと、ピンバッジ、これがセットになって発売されるそうですよ。価格が高いかなと思ったらそうでもないんですね。600円。 限定4万5千セット、全国の文房具店より発売予定ですと。600円なら安くない？あ、でも安かないか。1個いくらなんだ今もの消しゴムって。
知らんよ消しゴム。だってそもそも鉛筆自体をそんなに使わんのんで、あの会社のデスクの引き出しには確かにモノの消しゴム入ってますけど、いつ買ったかわからんぐらい昔に買ってるもん、うん、
そうなんだ。150
円ぐらいじゃないの。
あ、分からんけど。でも100円、150円はするのか。
誰が言ったん。
いやいや、スキちゃんが今150円ぐらいするんじゃない、
ぐらいじゃないのって言っただけですよ。ちょっとアマゾン
で。あ、でも100円じゃないの。消しゴム5個とピンバッジがで600円だよ。1個100円ぐらいにしてピンバッジ100円の計算にしないと。
モノの消しゴム10個セットで380円アマゾンで。
30円じゃん。
いや、これは10個セットだから安いんじゃない？
ああ、まあね。だから1個は100円しないんじゃないのかな、もしかしたら。
そんなわけないよ。これちっちゃい消しゴムかもしれんよ。
ああ、そうか。標準サイズじゃない可能性があるわけか。
いや、知らんで。だって、他のとこ見、他のやつ見たら、8個セットで864円っていうのがあるから、やっぱ100円ちょっと
だね。うーん、これちょっと売ってたら買ってしまいそうだな。
何を。
うん、この記念セット50周年の
買う？あなた
600円なら手出すで。
消しゴム
これが2000円とかって言われたら、ん？2000円とかって言われたらちょっと考えるけどな。これ1969年初めて発売されてるけど、この時のトンボ鉛筆にはトンボの絵は描いてないんだね、ロゴは。英語表記のトンボペンシルだけだね。で、1980年にはトンボの絵がついてくる。けども、原稿は今度これ、1980年時代のトンボがひっくり返っとるよな、向きが。2000年にはトンボ自体が消えてしまってるし。ん？
いや、古いよねってこと。
トンボ、あ、でもトンボじゃなくてこのものね、昔からあるもんな。
なんか小学校の頃からあった気がする。
あるある。
小学校の頃あったよね。
だから3歳の時にデビューでしょ、僕らが。
あの、全然関係ない話だけどさ、
うんうん、
なんか消しゴムをいっぱいこう消すわけでもないのに、こうやってこすって消すそぶりしてカス集めて、それを丸めてまた消しゴム作らなかった？え、そんなことせんかった？
消しゴムのカスを、
消しゴムのカスを固めて指でスリスリして丸めて、なんかお団子みたいにしてまた消しゴム作らなかった？
え、それ消しゴムになるの？
いや、消しゴムにはせんかったかもしれんけど、そんなことをしたよ。
いやー、したことないよ。
いや、したことあるよ、心配せんでも。
いやいやいやいや、ないないない。
あるある。
で、それ、あ、消す、カスを集めて固めたので、字が消せるの？
いや、だっけ消したことないっちゅうに。
じゃ、
消したことないけど、
消しゴムのカスの塊はどうなるの？その後。
消しゴムのカスの塊をなんか丸めてお団子みたいにして、
うん、
何したんだろう、何したかは分からん
な、 何目的にそれをしたわけ
何したんかは分からんけど、そんなことをしよったよ。消しもせんのに、字を消すわけでもないのに、一生懸命スリスリスリスリして、なんだったんだろうね、あれは。
それ練り消しじゃなくて、
練り消しじゃなくて物でやったさ。
物で、そんなやったことない。
やったさ。
練り消しを丸めて遊んだ記憶はあるけどな。うん、お散歩さんサイズによるけど、普通サイズで50円くらいかなって。
うっさん。
ただこの物の消しゴムはでっかいのがあるんでしょ。
でっかいの。
うん。モノ代160円、小が38円ってのぶすみさんが書いてくれてる。お散歩さんアマゾンのリンクを貼ってくれてる。あ、ミッキーマウスのもの。ミッキーのデザインもあるんだ。ミッキーマウスデザインのモノの消しゴム。あの、ミッキーマウスの格好してるわけじゃないよ。スリーブにミッキーマウスが印刷してある。164円って出てるよ。
もう物って言ったら、あの白と青と、白と青とじゃない、あの色のパッケージしか見たことないですけど、
うん、
すごい。でも微妙にデザイン変わってるんだね。全然気づかんかったね。
ジミーちゃんやった、無駄に消しゴムを消してネリネリしてし、ネリネリ
ほらやったんじゃん、
してました。
ジミーちゃんやってたよ
ね。お散歩さんもやってるぞ。消しカス集めて
普通やるんだって。
丸めるのは流行ってたけど、知らない。 やったことないよ。
みっちゃん普通じゃないもんな普通やるよね。普通やるよ。
江口さん、ここら辺は削除だな。どこら辺？散歩さん、粘土消しゴムとかもあった。粘土状になってて形を作ってお湯につけると固まるってやつ。ああ、あった。でも、あれって字が消せない、消えないんだよね。紙が黒くなって。
何それ？砂消しのこと？
いや、違う違う違う。プラスチック消しゴムだろうけども、形が自由に変えられて、それをお湯につけると固まるん。
それ分からん。
でも実際に消しゴムとして使おうとするとうまくちゃんと消えないのよお散歩さん、何が普通かは人によって違うかも。一番小さいのから2番目が私の普通サイズ、ちょっと小さめかな。のぶすみさん、モノクロもあるよ。普通はしない、丸めるの。あ、のぶすみさんはしない派だ。したことないよ、消しゴムのカス丸めて。それを何かに使えるんならしただろうけど。
いや、何に使ったかは覚えてないけど、なんかみんなでしよった、せっせと。なんか、
え、それクラスのみんながやってたってこと？
一人だけしたら危ない子でしょう。
知らない。
で、なんかそのお団子みたいにするのがモノの消しゴムがいいって、みんなそのよく字が消えるとかじゃなくて、お団子にするのにモノがいいって言って、みんながモノの消しゴムなんか使っとった。
あうちゃん、ミニカー消しゴム使ってた。使ったってか、遊んだかな。遊んだだな。ああ、車の格好した消しゴムも、なんか記憶にあるな。あの、金消しが、全然消しゴムの役目しないように、しなかったですよね。筋肉マン消しゴム。
何それ。
筋肉マンのキャラクターの格好した消しゴム、
金消しって。
でも消しゴムとしてはほとんど役に立たなかったよ。コハクさんこんばんは。授業を真面目に受けず自家製練り消し作ってました。それってあの消しカスを集めて固めてたってことかな。ジミーちゃんそのうちエスカレートして消しゴムを刻んで潰して団子にしてた。
刻んで
刀やかなんかちっちゃく刻んでそれをギューってこう押し潰して団子にしてたってこと。そんな思いしたことないな。お散歩さん、ただ物は鉛筆も消しゴムも高級品だったので買ってもらえなかった。貧民は。
貧民って書いてないよ。
庶民は。
ねえ、あなた失礼だけ、貧民って。庶民だよ、庶民。
庶民はラダ
ー？何これ？
ラダー？メーカーかな？ラダーっていうメーカーの消しゴムかな？あうちゃん、ミニカー消しゴムも金消しも素材は同じみたい。鉛筆の文字は消しにくい。うん、あれは消えないです。髪が余計黒くなって記憶はある。コハクさん、車の消しはボクシーのボールペンを改造して弾いて遊んでました。あー、後ろからあのボールペンのケツがピョンと飛び出すとこ当てて、どれぐらい向こう行くかってやるやったね。あ、ラダーじゃなくてレーダー。散歩さん。レーダーの消しゴム？記憶いないな。はい。それでは次の記事ですよ。こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。東京五輪チケット、次の入手機会は先行販売、公式リセールサービス、チケット販売所ということで、本日、先行一時予約、当選発表がありましたが、皆さんいかがでしたか？ LINE 上で書いてくれてたのは、
江口さんがなんかの決勝
水泳だったっけ、
水泳だったっけ、
体操だったっけ、あ、体操だ、体操の決勝 C 席1枚11,800円落選ということで、LINE に上げてくれてたのは、これ一つだったかな。はい。では、うち、私のとこを、どうなったかを、発表したいと、思いますが。開会式2枚と閉会式2枚を注文したんで、48,000円？
うん。
当たってればね。はい、アートワークを切り替えましたが、見事落選と。
でもまだ当たったっていう人に出会わないもん。
あの、テレビでなんかインタビューしてた中に当たったっていうのは見たけどな。
あ、そう、おったんだ、当たった人。
うん。街中ではおったみたいだよ。でもどれぐらいの人に聞いて、当たったっていう人を見つけたか分かんないけどな。
なんか今朝目覚ましテレビ見とったら、あの人、
うん、
目覚ましテレビはあのカルベさんも、もう一人のあの、うん、男の人じゃ、メガネかけた、
あーと名前が出てこないな、
あの
メインの人でしょ、
うん、2人とも落選だったって言っとったし、8時からのやつに出てくるあの、小栗旬のモノマネする人の奥さんが出てるじゃん。
あの、え
小栗旬のモノマネする人の奥さんも、
誰だ
落選したって言ってたよ。
落選したって。
うん。
当たんないですね。
さっき当たらんって言ったじゃん。
昨日の時点では当たる気満々だったのにな。
当たるわけ、私絶対当たらんと思っとったもん。
なんでそんな自信持って。
いや、だって そもそもそのチケットはっ、何、予約開始になった時にサーバーがすんごいやれんかって、
うんうん、
だったでしょ。
そうそうそうそうそう。
そんなんだのに、で、しかも、あの、何十万の高いチケットの方がまだ競争率低いと思う。あの、一番手頃な、何、とりあえず行ったことにしようっていう人とか、その、行きたいけどお金そんなないよっていう私らみたいな人は一番安いの。とりあえず行った手にしようっていう人が一番安いのに手出すわね。予約するわね。そしたらもう、多分この1万2000円の入会式、閉会式、入会式じゃない、閉会式、開会式はものすごい倍率だったと思いますよ。
まあ多かった、多いわな。
間違いないよ。それが当たったら逆に怖いかもしれんよ。
確かにね。
そんなに女が甘くないよ。ちょっと楽しみができてよかったね。ワクワクする時間ができて。
確かにね。で、今回抽選で当たらなかった方はどうするか、もうチケットが買えなくなるわけではないんですよね。一応今年の秋以降に、先着順での販売、抽選じゃなくて販売が行われます。これもものすごい混むんだろうな。で、来年春以降には、ん？先着販売。秋に行われるね。で、その後、来年春には公式リセールサービスが立ち上がると。で、同じく来年春以降には、都内にチケット販売所が設置されて、そこで、直接購入ができるようになると。チャンスはなくはないですけどもね。
このさ、リセールサービスに関してはその不要チケットを出品できるっていうのは一体どれぐらいの人が不要なんかが問題だよね。
だから今回のあの抽選販売でとりあえず申し込んだけども、まあでも今年、来年の春の時点で、まあ行けなくなるのはもう確定する人もいるのかな、中には。まあ、どれぐらい出るかだよな。
来年の1年もあるのに、その間に例えば病気になってしまったりとかさ。あるじゃん。
ね。そうだわね。
だっけ、何が起こるかわからんでしょ？
ただちょっと気になっているのが、この公式リセールサービスっていうのは売りたい人がもうこれ転売したいって出したチケットをこのリセールサービスさんが一旦買い取ってくれるのかな。ここの説明の中を見ると、公式サイトで不要チケットを定価で出品できるって書いてあるよな。出品できるってことは買い手がつかないとこれは売買が成立しないってことなんじゃないの？
ん？なんだって？そんなことはないでしょ。
不要チケットを定価で出品できるって書いてあるんだよな、これ。
大丈夫大丈夫。あの、どんだけの人が申し込んで外れたと思っとる。もう飛びついてくるよ。入れ食い入れ食い。
でもそれって競技の内容にもよるんじゃない？
いやいやいや、
例えばメダルがかかってる決勝戦とかならすぐになくなるとか、開会式閉会式とか、
だって予選見たん、あの海外の人たちもチケット求めてやってくるでしょ。だってなんぼ人気がないよ。だってそんなに人気がなかったらオリンピックの公式競技にはならないよ。ボーリングなんか見てみんさい、何年経っても公式競技にならないじゃん。いつかなるいつかなるっていつかなるって言っとるのにならんじゃん、ね、でしょ。
うーん、
大丈夫、余計な心配
そうなのね
うん、
まあこのリセールサービスに出すチケットを持ってないから別に心配しなくてもいいか
でもきっとそうやって人気のない競技でも行った体にしようと思う人は手を出すと思うよ。とりあえず行きたいと思ったら
あーそうかね。
でもな、開会式とか閉会式行きたいな。あのドカドカ上がる花火が見てみたい。
でもあれ競技場にいたら花火見えないかもよ。
なんで？
完全に上を覆わないけど屋根があるでしょ。花火は競技場の外側で打ち上げるんじゃないの？
じゃあ開会式の時にあの近辺うろうろしとったらいい、まあ、そういう人たくさんいると思うけどね。
あ、まあね。サンボさんレーダーの消しゴムをアマゾンのリンク貼ってくれてるけど、この消しゴム見たことないよ。青一色の。
ん？
スキちゃん使ったことある？このリーダーの消しゴム。
リーダー？レーダーでしょ？
あ、リーダーじゃなくてレーダー。
何アレンジしてんの勝手に。読み込んでくれないですよ。
ええ。これ僕使ったことない。この消しゴム。
ダメだよ。読み込めないよ。
マジっすか。
これ時間かかるんかな？読み込んでいます。
いや、さっと出たよ、僕は。白さん、オリンピックは自転車の競技を沿道より見たいと思っています。ただだし。ああ。マラソンとかもまあ、競技場に入らなければただだよな。ジミーちゃん申し込まなかったので当たらなかった。そりゃそうだ。お散歩さん、ベッキーが当選ツイートしてたとか。
へぇ、やっぱり私の名前で申し込んだ方が良かったんかな。
一緒一緒。
いやいや、みたいな、ね、あの、浅田真央ちゃんのサンクスツアーは私が申し込んで当たったじゃん。で、
そうだったね、
宇多田ヒカルのチケットはあなたが申し込んで外れたじゃん。
そうだったね。
外れ男じゃ。外れ男。
そんなこともあったね。
外れ男じゃ。
井口さん、やっぱり当たったのは右側の人たちなのかな。
右側？
みちゃん、みったん、ん？右側。みったん、実は当たらなくてほっとしてるんじゃない？いやいやいや、見たかったですよ。散歩さん、選手の家族枠もないらしいから、選手の家族も抽選でしか入れないとか。あー、なになに？
え、なんでほっとしてるのって聞きたかった。
ん？
いや、ジミーちゃんがほっと
して、ジミーちゃんに聞いてるってこと？
うん、そうそうそうそう。
横白さん、みたん、すきたん、自転車、見に、出雲から FDA で静岡まで来れば、観光込みで接待するよ。ご招待してくれる。自転車競技、あの、まあ、道路走るから、チケットいらないってことだよな。お散歩さん、買い取りはないでしょう。だよね。多分。
ないかな。
この書き方だと。琥珀さん、ダフ屋行為もできないので、会場に空席とかありそうな感じ。 散歩さんみんな飛びついて申し込んでるけど多分売れ残りで困る人続出すると思うよ。ジミちゃんマイナーな競技なら空席できるよ多分。散歩さんいざ行くとなったらそれ以外にかかる費用を考えるとマイナー競技はやめておこう、ん？やめておこうってなっちゃう気がするけど、うん、どうだろうね。ジミちゃんボーリング P リーグなら親父がいっぱい見に来てるんじゃない？あ、P リーグってあの日テレ系のやつか。
日テレ？
日テレ。BS とか CS でやってるよ。日テレで、
うん。P リーグってあの可愛いあの女子プロの人とか。
女子プロのリーグだよな。のぶすみさん、競歩は人気ないだろうな。空席出ると思う。競歩って席があるの？あ、そうか。同じとこくるくるくるくる回るから、観戦席作るのか。いくらのさん、うちの家族全員オリンピック興味がないです。ジミーちゃん、混んでるし、暑いし、高いし。
まあ、おっしゃる通りです。
小学さん、まあ、チケット代プラス、旅費プラス、宿泊費で、大量出勤。
大変なことになる。
まあね。そうだよな。
移動は大変だと思うよ、確かに。
うん。今、来週、大阪で、G20 があるじゃん。
うん。
首脳会議。27日から30日までの4日間は、出雲とか、米子鳥取発の高速バス？
うん。
欠航らしいですよ。今日テレビで言ってたけど。
欠航？運休。欠航じゃなくて運休でしょ？
運休、運休。
高速もダメなんでしょうね、きっと。
で、JR は、ヤクモとか、スーパーハクトの車両を増やして運行するんだって。そのバスに乗れない人を、裁くために。
いや、すんごい大事になると思う。あれ、言ったっけ？
ん？
警察官2万5000人全国からかき集めて、大阪へ。
ああ、ちらっと聞いたぞ。
2万5000人ってうちが住んどる町の人口だよ。
それだけの警官が増えると
どこに泊まるのその人たちって思わん？バス？
いやいやいや、あれじゃないの、あの各警察署の武道場で寝るんじゃないの？
あ、雑魚ね、
畳代わりでしょ。うん、多分そうじゃないの。
大変、大変、もう。
大変だよ。野ぶすみさん、マラソンと同じ、あ、競歩？スタンドに戻ってくると思うんだけど。競歩ってなんか同じとこくるくるくるくる回ってるイメージがあるんだけど。違う？
いや、だって木が生えとったよ。
木が生えとった？
ああ。
いや、マラソンみたいに、どっか用意どんでスタートして、最後に国立競技場に戻ってくるっていうイメージがないんだけど、競歩って。なんか同じとこをこう行ったり来たりしてて、そこの中に審判が何人かおってチェックするんでしょ？審判がついて歩かなきゃいけないから。
木が生えたとこ歩いてない？
競歩？
ま、木、マラソンみたいになんか外の景色の見えるとこ歩いてない？そういう景色が私
の。街の中だけど、その街の中のある一定の区間を行ったり来たりするでしょ、競歩って。
行ったり来たりする？
だって審判がいるんだもん、競歩って。 だから何人審判がおるか分かんないけど、審判の目の届くとこじゃないと、とこを走ってもらわなきゃ、走るんじゃない、歩くんだ、競歩は。歩いてもらわなきゃいけないから、競技場へ戻ってくるっていうイメージはないんだけどな。井口さん、50キロ競歩はマラソンよりきついらしいです。だろうね。散歩さん、花火といえば、この間中華街からホテルに帰る途中ですごい音がして何事かと思ったら、横浜球場近くで花火が上がってて、光や煙がすごかった。あー、プロ野球の交流戦で上がった花火かな。のぶすみさん、 G20 のため事務所に出勤しなくてもいいそうです。暴力団の組員なんじゃそりゃジミちゃん、マラソンみたいなコースはないけど、みったんの言う感じだと思う。確かあれ、審判がいるから、あのマラソンみたいに行って帰るっていうコースじゃないはずよね、確か。お散歩さん、ググってみるとトラックの場合もあるみたい。外の場合は周回コース、うん、多分そうだと思う。要は審判の目の届くとこは走らない、走るんじゃない、歩かなきゃいけないからね。
なんでこんな恐怖の話に熱くなってんの
知らない
っていうか、それもう一つニュースの起こってるよ。
うんはい、最後のニュースです、iPhone マニアさんにあった記事です。アップル製品を買う代わりにアップル株を購入してたら今頃リッチにという記事が上がってました、これまで様々なアップル製品がリリースされてきましたが、その当時代わりに同額分のアップル株を購入していれば今どれぐらいの価値になっていたかという試算をした暇な方がいるそうですよ。テクノロジーメディア TNW というところが試算したそうです。まず最初に初代 iPad、 2010年4月3日初代 iPad がリリースされたんですけども、この時の販売価格が499ドル。代わりに同額の Apple 株を購入していれば今頃3000ドル、約32万円の価値になっていると。約 500% の利回りだそうですよ。
へえ、9年前
ですね、2010年。
へ
ー、これはまだ序の口ですよ。だんだん激しくなっていきますよ。続いて初代 iPhone、これが出たのが2007年の6月29日。デバイスの販売価格は499ドルでした。で、この時に同額のアップル株を購入していれば、今頃には5700ドル、約61万円になってます。1000倍の利回りだそうですよ。
へ
ぇー、はい。まだまだいきますよ。初代 MacBook。2006年5月16日発売されたということで、この時に販売価格1099ドル。これをアップル株を買っていれば、今頃22500ドル。約242万円になってます。利回りは、2000% です。まだいきます。初代 Mac mini。2005年1月22日にリリースされました。販売価格は499ドル。この時アップル株を購入していれば、現在19,700ドル、212万円になってます。利回りは 3900%。 すごいね。そして初代 iPod、 2001年10月23日に399ドルで販売されてます。代わりにアップル株を買っていれば、今頃58,000ドル、625万円になってますと。利回りが 14,500%。 マジか。ん？
いや、その その発想がすごいよなと思って、この記事書いた人
そうだね、うん、はい、そして初代 iMac、 ボンダイブルーの iMac ですね。1998年8月15日発売で、当時の価格は1299ドル、この時にアップル株を購入していれば今頃17万8000ドル約1918万円になってますと。利回りは 13,500%。 そして最後に初代マッキントッシュ、リリースされたのは1984年の1月24日、当時の販売価格は2495ドル。この時アップル株を購入していれば今頃96万ドル約1億343万円。利回りが、38,500%。なので次の iPhone は代わりにアップル株を買ってると儲かるかもよという。
そもそもさ、この頃の時代にこの2495ドルを出して Mac を買う人はそんなことせんでも金持ちやん。
まあね、この時点でね。
まあ1億ってすごいよね、でも。
気の遠くなるようなお話でした。
まあ私ら身近なところでは499ドルまだ。
ああ、そうだね。はい。ということで、次 iPhone 買う予定のお金を Apple 株に突っ込んでおくと、もしかしたら将来ウホウホかもしれませんよ。
いや、いやとこっち言ってるけな。
なんか年金2000万円問題なんて飛んでいく話かもしれませんよ。
まあ買ってる人、株買ってる人はおるでしょうね。
うん、
あの私は株買おうとかっていう発想がそもそもないから、頭の中に。
はい、ということで一応本編でした。
やっぱよかったな、株買うっていうような生き方できる人ならよかったな。残念だな。
残念だな。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1882回が上がって、てるちゃんが、おお、オーバーキャストで1881、1882回が急にダウンロード開始した、みったんありがとう。これお昼ですね。
そうですね、お昼休みに私が修正してすぐですよ。
いや、
ご心配おかけしました。
喜んでもらえてよかったです。ありがとうございます、うん、それからチュリーちゃんも、1881、1882回がようやくアップされた、何かトラブルってことで、
うん、何かのトラブルです。
みっちゃんがトラブルです。トラブラーです。
ご心配おかけしました。
トラブラーです。ありがとうございます。それからアウちゃんもダウンロードできるようになったってことで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからアレットさん、ただものバンジー懲りずに縦筋一本 T シャツその後わらわらってことで、何これ、私のは縦筋が前だけど三つあんのは後ろにあるよ。
そうだね、
三つあんのお尻の縦線じゃん、これ。これ面白い、これ T シャツにする。この T シャツを作ったらちょっとなんとか法に引っかかりそうだっけ。この絵を使った T シャツ作る。あの、
そうだね、
T シャツの前に私のこの絵で、 T シャツのバックプリントに3つあるのこれとか面白いかもしれないね。
でもこの位置にお尻が来るって言ったら、この T シャツは相当長くないといけないんじゃない。
そう、鮭
が。
そうだね。
うん、
し 白いね。フラレットさん、ちょっと保存しとこう。面白い。何か使おう。ありがとう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あれ、ちゃんとイメージ保存できたかいな。
できたかい？
それから。
はい。
あとは。そんなもんですか？
うん。コメントはそんな感じですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。コアクさん、アップルは株主優待とかないしね。のぼすみさん、外国株が取引できるネット証券で口座開設が必要ですね。うちの証券会社では取引できない。
ワンタップバイだったかな。ってとこはアメリカの株が買えますよ。
アップル株も。すべてが買えるわけじゃないですけどね。でも、サンパさん、いやいや、私が最初の Mac プラスを買った少し後で、日本でも Apple Japan ができて、株が買えるようになったけど、当時40万円ぐらいでした。確かに今まで持っていれば、その株は高いだろうけど、一時 Apple は倒産寸前まで行ったから。それでも持ち続けてればってことだな。ジミーちゃん、今買えば10年後の利回りはどれくらい？そこが知りたい。そこが分かればみんな買うよな。
まだ、何その、まだ伸びしろがあるの？アップルって。
微妙だけど、暴落することはないんじゃないかなって気がするけどね。
なんか、まあ、相変わらず周りは iPhone 持ってる人が多いんでね。ただ、その買い替える、その、なんていうかな、その、この、リサイクルじゃなくて、この、リサイクルじゃなくて、サイクル、iPhone 買い替えるサイクルっていうのが、長いよね。短くはないよね。
長くはなってるよな。
昔に比べると。
お散歩さん、持ち続けられていたかどうか微妙だと思う。まあ確かに、倒産寸前まで行くと手放した人いっぱいいるだろうな。
ああ、
株？小松さん、信者として、信者としてお布施する方法が違ったか。パワーブックとカラクラとか いろいろ買って、今も仕入れに、試蔵している。あ、古いやつが押し入れにあるってことか。のぶすみさん、2004年アップルコンピューター東京証券取引所では、石になったから？
廃止になったからじゃないの？
あ、取引所で廃止になったからか。この時処分した人多いのかな。どうだろうね。ジミーちゃん、昨日の配信が聞けてないんだけど、猫娘と息子ちゃんの話はできた？したよね。
したけどね。
ジミーちゃん、ご飯で離脱しとったよな。
したけどね、そんなにね、面白くないと思うよ。なんか時間が経ってきて、私もなんかこう、熱弁が震えなかったから、あんま期待しないで。
お散歩さん、どうかな？これまでのような値上がりはないと思うけど。なんか新しいもんでもポーンって発表すれば上がるだろうけどな。イクラムさん、アップルグラスが出たら株上がる、株、爆上がりですよ。なんか、それ
系のものが出るような気はするよな。あそこまで AR を押してくると、なんかそれが使えるようなデバイスっていうのがどこかで発表されるような気はしますけどね。なんか月ちゃんネタがありますか？
うん、いや実は
うん、
収録しながらずっと息子が LINE をやってくるのでそれに返事返し続けてるんですけどね。
ほう
あのアップルウォッチのことが気になってやれんみたいで、
うん、
そのアマゾンで今安いっていうことでその心が揺らいどるみたいなんですけど、
はあそうなの。
ベースでアップルウォッチの魅力をいろいろ聞いてくるもんで話してたんですけど、まあ実際問題その今ここでツイキャス来てくれてる人でもアップルウォッチ持ってない人多いじゃないですか。
まあ iPhone に比べりゃ少ないわな。
うん、そのでも私の隣の席の女の子は私がちょうどその左手にアプローチしとるから左側に席があるけ、うん、座って話すときにチラチラチラチラこう見るわけよ気にして、
うん、
でこう、うん、こんなことができるんよって毎日ちょっとずつ話しよったらある日、
うん、
私アプローチ買いますって言って欲しくなったって言って、
うん、買った。
だからみんな、いやまだ買ってない、ボーナスが出たら買うって言ってるけどね。
はあはあはあ、
だからみんなその意外とアップルウォッチって名前は知ってても何するもんかっていうのが全然わからん。そんなこともできるんだ、うん、そんなこともできるんだってすごいこうテンションが上がっていくというかモチベーション上がっていって欲しくなる。で、
うん、
それを今うちの子にこんなこともできるよこんなこともできるよって LINE で返しちゃったら、ねえ母さんって、うん、アップルから袖の下もろとろんとか出て急に
実はもらってんじゃない
もらってないわね
実は内緒だったんだけどって
もうそんなもらえるならもっと頑張って勧誘するよ
なるほどちなみに今アップル株一株$201.89になってますね。
結構高くないですか？
まあ高い。2万円。2万。今$1.108.07か。まあ2万円ちょっとだな。2万2000円まではかからんかな、一株。これが上がるかどうかわかんないよな。
いやー、どうなんだろうね。どうなん？
ん？
どうなん？私よくわからんけど、それこそジョブズさんの時にガーッと登って、
iPhone の時は結構上がってるよな。最近はあんまし上がってないのかな。なんか発表がある前に買っといて、発表後に売り逃げるか。まあ売り逃げちゃいけんわな。ずっと持っとかんと。ちなみに今これ買い付け価格は$201、あ、77セントに変わったな。売りが$198.80だね。
その買いとか売りとか私そもそも株の基本知らないから。何？売ると安いってこと？安くなるの？
あ、今買ってすぐ売ったら当然損が出るよ。 だから買った時の価格よりも売却価格が上がってれば利益が出る。だからそこを見極めなきゃいけないね。でもさっきの話は一遍買ったらそれをずっと何年も持ってなさいって話だからね。
あのそういうのって結局さ、うん、お金遊ばせとっても生活していける人のやることだよね。
まあそうだよ。だからあの貯金したって微々たるものじゃない、今金利って。それよりもこういうとこに投資してねってのが、あの今金融庁が出した2000万円問題とかがあるから金融商品に手を出してねって言いたかったのが、なんか的外れになっちゃったんだよね。はい、ってなとこで終わってきますよ。
はい、
以上空海 IT ニュース1883回6月20日でした。お届けしたのは、
あの今のみっちゃんの話聞いていくと思ったんだけど、どうも、うん、
どうもって言ったよ。
うん、どうもって言った。あの賢いお金の置いとき方を教えてください、誰かのすきちゃんと。
お金は使うものだよのみっちゃんでした。
そういう人に限って長生きして困るんだよ。
そうだね。それではまた明日3時
ただもの
だんだん、ただものだんだん。
ねえ、金は天下の回り物とかって言っと若い人じゃないんだっけあなたも。
そうだね。
あの堅実に生きてもらわんと困ります。
2000万円貯めなきゃいけないしね。
たまらんよ今から。
無理無理。
Sora Ami IT News。